来会議プロジェクト。
この番組は日本や世界が直面するさまざまな課題について皆さんと共に解決策を考える日本経済新聞未来面の紙面と連動したプロジェクトです。2026年度は止まると動き始めるをキーワードに日本を代表する企業のトップにご登場いただき、より良い未来に向けてリスナーと共に議論していきます。今回ご登場いただくのは先週に引き続き日本特殊陶業株式会社代表取締役社長社長執行役員鈴木啓司さんです。先日行われた鈴木社長へのインタビューの模様を2週にわたってお送りしていきます。前編となる今週はモビリティ、半導体、環境エネルギー3つの注力ドメインについて伺います。聞き手は日本経済新聞社松田拓也編集委員です。
2030年中継のですね、注目点としてはやっぱりそのモビリティ、半導体、環境エネルギーっていう風のですね、3領域にですねを位置づけたっていうことが大きいなと思っております。ちょっと詳しく伺いたいんですけども、モビリティ、はい、自動車のところですけども、本社はそのスパークプラグ、そしてそのガスセンサー事業ですね、
はいはい、
こちらの方が強くてですね、
はい、
2025年の中継で示した目標値というよりもむしろ内燃機能の比率がまあ高まっているという状況にあります、はいはい、欧州の自動車メーカーなんかはかなり一気に EV シフトをしたっていう状況が多分2025年中継の時はあったと思うんですけども、そこから市場環境もちょっと変わってきているという部分もあると思うんですが、モビリティ事業をどう見ておられるかっていうのをちょっとお聞かせ願いますでしょうか。
まあ、蓋を開けてみるとなかなかエネルギー事情の問題とかあって EV がうまく進んでいかないという状況において、はいはい、まあ、我々が持っている、まあ、内燃事業、まあ、特にまあスパークプラグの事業なんですけど、はい、そこがやっぱり堅調に推移していきまして、はい、内燃事業が思いのほか落ちずに成長しましたっていうところが全中継の原動力になりまして、
はい、
まあ、数字としてはまあそれなり の、 あの数字を自動車の堅調な成績によって出すことができましたので、
はい、
まあ、結果的にその比率がそうなっているという背景にはそういうことがございます、
ね、
で今後も自動車に関しては、はい、世の中に車がどんだけ存在するのかっていう数字自体は、はい、うん、ここ5年10年は増加していく傾向にありますし、
その車自体の数が
って、そうですね、
はいはいはい、
あの世の中で走っている車の数がっていう意味ですね、
はいはい、
でその後もあのさらにその後も10年15年ぐらいはですね、世の中にいる車の数としてはあまり大きく減少していかない状況になりますので、はいはい、まあ、我々 の、 その、まあ、特にスパークプラグ事業に関しては非常に強く堅調に推移していけるものというふうに考えております、う
んうん、一方でその EV 化ですけども今ちょっと足踏みをしている感じはあると思うんですが、まあ、環境問題等を考えるとですね、今に比べて電気自動車はやっぱりとても比率が増えると、
はい、
いう中でその御社もですね、東芝マテリアルを完全子会社化して、
う
ん、
そうですね、はい、
いわゆる窒化ケイ素事業に取り組まれる等ですね、かなり新しい戦略をやっておられると思うんですけども、
はい、ニテラマテリアルズ、まあ、あの前東芝マテリアルさんの事業というものは、はい、あの主にあの EV というものを、まあ、視野に入れた、まあ、そうじゃないのもあるんですけど、
はい、
視野に入れた事業形態だというふうに考えております。であそこを我々の事業の中に取り込んでいったというのはまさにその内燃機関とその EV、 そのバランスアウトというかですね、あの内燃機関が減ってきたときに今度は増えていく事業というものを拡充するという意味合いで、はいはい、まあ、我々も動いたというのが非常に意味合いとして強いですね。
半導体事業、見通しを教えていただきたいんですけども、
はい、
静電チャックという半導体製造装置に組み込む、まあ、部品を、はい、手掛けておられるわけですけども、
はい、
2025年の中継よりもですね、さらにその存在感が30年中継ではですね高まっているような印象を受けるんですけども、
はい、
まあ、一方ですね、やっぱり半導体の事業っていうのはですね、かなり山谷の激しいところ で、
うん、そうですね、
いわゆる成長を見込んでおられる要因としては AI の関連 の、 その半導体事業っていうのがもう当然あるんだと思うんですけども、 そこは結構各社狙っているところで、はい、そういう中でですね、どういうふうに事業を伸ばしていかれるおつもりでしょうか。
全体の鉢としては上下を繰り返しながらこうやって伸びていくんですね。
そうですね。
で、まあ、それが大体な 7% から 10% ぐらいの成長率で全体は伸びていくっていうふうに、まあ、いろいろ調査させていただいて考えている状況です、はい。で、まあ、そこに対して、まあ、我々はそのセラミックス の、 その技術、まあ、積層の技術っていうものがございまして、はいはい、その積層の技術を活用することによって SP の台って、はい、熱をかけながら吸着させるっていうようなこともあるんですね、はいはいはい、なのでヒーターが中に仕込まれておりまして、
なるほどなるほど、
でそれを我々は積層技術でもってあのヒーターのパターンというものをチャックの中に入れているんですけど、そこの制御、まあ、温度制御というものがより緻密にできるっていうのが、まあ、我々がその積層技術を活用することによってお客様に認めていただいている価値としてあるんですけど、どんどんどんどんこう線管が短くなったりとかですね、はい、半導体の積層数が増えていくとそういった緻密なコントロールというものがいろいろと必要になってきている状況でして、はい、そうですね、そこでまあ我々の技術というものをお客様から目をつけていただいて拡大傾向を試作品を共視しながら見て取っておりますので、そういった我々が持っている技術でもって特定の領域をしっかりと取って広げていくっていうのが、うん、今後のシェアアップにつながっていく要因として考えているって感じ
です。3つの注力ドメインの中で環境エネルギーっていうことでいうと SOFC、 いわゆる SOFC、うん、水素などの燃料から電気を作るというような事業は通られたりするわけですけども、はい、
まずまあ環境エネルギーの事業として、まあ、今取り組んでいるのが SOFC 事業ですよね。で、この次に展開ができそうなのがこの SOFC の逆反応を活用した水素製造の事業ですね、はい、SOEC の事業ということになります、はい。そういった意味では我々セラミックス技術を使って水素社会というものに貢献していけるのではないかということで、まあ、小牧にも水素の森というのを作って、はい、水素エネルギーに関する知見と、技術というものを、まあ、集めながら我々の技術を展開していくというようなことを考えているというのがまず今取り組んでいるところになります、はい。でただこれがね結構時間かかりそうなんですね。
そうですね、
そう簡単にすぐ事業になるっていうような話ではないので、はいはい、多分事業として成立するっていうのは30年以降のところになってくるのではないかというふうには考えています。モビリティっていうのはもう今も利益をたくさん生んでいる事業でして、はい、で半導体っていうのは今後この5年間のうちに事業として大きくしていくっていう形で、エネルギーに関してはその後その今の半導体のようにその後の5年10年というものを大きくしていくっていうようなそういうニュアンスで、はい、領域のことは考えて、
わかりました。
今週は日本特殊陶業株式会社代表取締役社長社長執行役員鈴木啓二さんへのインタビュー前編をお送りしました。未来会議プロジェクト、来週は日本特殊陶業株式会社代表取締役社長社長執行役員鈴木啓二さんへのインタビュー後編の模様をお送りします。